おはようございます。今朝も主に名を呼ばれ礼拝に招かれたことを感謝し、また祝福に預かった喜びを、近くの方とちょっとコロナのことがありますのであんまり近づかないように両隣見ながら祝福しますとご挨拶をして始めましょう。祝福します、祝福します、感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめ心から感謝いたします。主よ、あなたの一方的な恵みと憐れみ、またご愛と許しによって今日も私たちあなたに名を呼ばれて、あなたが血を持って買い取ってくださったこの教会で礼拝を捧げることが許されました幸いを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今日この場所にあって語られる御言葉を通して、あなたに捧げる賛美を通して、今日この場所で復活の主とお出会いすることができますように導いてください。一人一人の心を聖霊によって、また御言葉によって熱く燃やしてくださいますように。主が今ここにいて共に生きて働いてくださり、先立って私たちに勝利を与え導いてくださる主を今日魂いっぱい礼拝することができますように助けてください。いろいろな思い煩い、また肉体の疲れ、それぞれこの地上にあって一週間歩んできた者たちです。どうぞ主よ、そのすべてをあなたが一切を引き受けてくださって、今日どうぞ主よ、あなたと全く一つにされて喜びのうちにこの場所を去ることができますように、あなたの御言葉によって立ち上がらせていただいて、どうぞ主よ、あなたから使わされていくこの朝となりますように導いてください。病の者には癒しを与えてください。疲れた者には回復を与えてください。信仰を失っている者には信仰を与えてくださいますように、切にお祈りいたします。ライブ配信を通して聞こう一人お一人の上に、また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、病める者たち、戦いの中にある者たち、また愛する者たち一人一人を主が等しく覚えてくださり、主の恵みと慈しみを豊かに注いでくださいますように、また世界中で捧げられている礼拝の上に主の大いなる祝福と恵みがありますように。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を聖別してください。どうぞ清めてくださって、主が今朝私たちに語りたいことだけを取り継ぐことができますようにお導きください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど岩兄弟のお祈りにありましたように、先週イースター礼拝を迎え、共に復活の主を喜び、また十字架と復活によるこの救いの素晴らしさ、新しい命に生きるこの喜びの中で、今朝も新しい主の始まり礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。今朝の教会学校ではエマオで二人の弟子たちが復活の主に出会われた箇所を学ばれたかと思います。第一コリントの信徒への手紙15章の中には、500人以上の者たちに復活の主が現れた、そのように記されております。多くの人々にご自身を表され、そしてすべての作られた者たちに福音を述べ伝えなさい、この大説教命令を与え、そして約束の御言葉を残して天に昇られました。それが今朝の聖書箇所、使徒言行録1章の3節から5節、長い羊に読んでいただいたところであります。実は昨日とても驚くことがありました。午後礼拝堂でお祈りをしていましたときに、教会の玄関のベルが鳴りまして、昨日はアスクルを待っていたんですけれども、アスクルだと思ってですね、急いで玄関の方に飛んでというかですね、車椅子で、急いで車椅子を漕いで行きました。そしたらですね、なんと日本の大きな宣教団体の一つであるアンテオケ宣教会の総主事であられる太田優作先生ご夫妻が玄関のところに立っておられました。今先生は総主事をされておりまして、 以前は関西聖書学院の学長もされていた先生ご夫妻で、今もう日本の世界宣教のトップランナーとして各地でお働きくださっておられる先生です。なかなかお出会いできない忙しい先生であられますけれども、昨年の福岡新生教会で行われた聖会で、私たち行った者たちは先生を通して御言葉を与えられ、また出会うことができました。そしてその出会いを通してですね、昨年は霊宣教賞が生駒の関西聖書学院で宣教師訓練コースに参加されて、大変良き学びをいただいて、また太田先生ご夫妻からご愛と励ましをたくさん受けて帰ってこられました。先生ご夫妻はですね、昨日町田の生徒さんの結婚式に行かれて、今日は立川の教会でメッセージをされるということで、立川のホテルに帰る前にこちらの方に寄ってくださいました。復活の主ではありませんでしたけれども、本当に突然ですね、まさか想像もできなかった、明日来ると思っていたわけですから先生ご夫妻が目の前に立っていてですね、もうギャーッと叫んでしまいました。本当に今私たち一人一人改めて玉川教会が世界宣教に召された教会であるがゆえに、主がこのような先生を使わして励ましを与えてくださったことを覚えました。帰り際に先生が礼拝堂でお祈りしてくださって、教会の祝福を祈ってくださいました。本当に感謝いたします。またですね、先生がれいちゃんどないしてると言ってですね、れいちゃんの顔見に来たわと言ってですね、本当に先生がご自分の生徒を愛されて、このように訪問されて励まして励ましてですね、そのようなお姿に私は本当に感動しました。やっぱりイエス様のご愛ですね、その受けた先生方はそのようにして訪ねて愛してるですね、励ましを生徒たちに与えていらっしゃる。またですね、昨日はちょうどお掃除に来てくださった広子姉妹、そしてあやちゃん、えりちゃんがいらしてましたけれども、えりちゃんにですね、進学校に君来ないかねとですね、そのようにも おすすめしてくださいましたので、大変ハレルヤ感謝いたします。きっと主の導きが何かしらあることを覚えて祈っていきたいと願います。復活の主の唯一のご命令は、全世界に出て行ってその福音を、すべてのものに福音を述べ伝えよであります。コロナ禍にあって、未だ先が見えない状況にあり、さまざまな現実の中、また私たちは時に自分自身の弱さに失望するものですけれども、復活の主が弟子たちより先にガリラヤへ行かれたように、また今朝教会学校で読みましたルカによる福音書24章28節では、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった、そのように書いてあります。イエス様は今日も先立って行かれます。私たちを時にかなった助けに預かって、世界宣教のため、教会のリバイバルのために前進していきたいと心から願います。そのために主は大宣教命令とともに大きな約束を残していかれました。使徒言行録1章4節を読みます。使徒言行録1章4節、そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。ペンテコステに向けて、教会はこの約束の聖霊を待ち望む時を迎えております。使徒言行録同じく1章の14節では、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた、そのように記されています。熱心に主を求めて祈っている人々に聖霊が下り、教会が誕生しました。今日も聖霊は教会に下ります。無教会派であった内村勘蔵先生でさえも、聖霊は団体の上に下ることを上足とする、他のところではなく団体の上に、しかも内村先生は安息日ごとに聖霊は下る、 そのように語っておられます。聖霊はこのような一回一回の礼拝において、教会で捧げる祈り会において集まって主を求める者たちの上に下ります。聖霊によって誕生した教会に今日も変わらずに聖霊が下ることを信じます。聖霊によりキリストの体である教会が誕生したとき、今年度2021年度の主題聖句として選ばせていただきました。皆様の手法の中に記載、手法の裏に記載しておりますけれども、第一コリントの信徒への手紙12章の27節これ皆さんお開きになった方一緒にそこを読みましょう。第一コリントの信徒への手紙12章の27節中法の裏のところに記されています。今年度の玉川教会の主題聖句です。3、はい。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。アーメン。私たちはどのようにしてキリストの体の一部分となることができるでしょうか。それはまず何よりも聖霊の命に私たちが預かることです。聖霊のバプテスマに預かることです。聖霊のバプテスマに預かるとき、私たちは古い自我に死に、キリストと全く一つになることができます。それで私たちはどこでその約束の聖霊を受けることができるのでしょうか。言うまでもなく、それはキリストの体なる教会で聖霊を受けることができます。ですから皆さん、教会を愛してください。聖霊の宮である教会を大切にしてください。主の教会のために祈ってください。教会中心の信仰生活を送ってください。私の両親は50年以上この教会において信仰生活を歩んできました。そんなに熱心に祈っていたことはそんなに思い出すことができません。そんなに熱く信仰だと言ってですね、熱心に信仰を叫んでいたこともちょっと思い出せませんけれども、唯一両親が大切にしていたこと、それは教会を愛することでした。いつも教会を愛していました。たというのはちょっとまだお元気でいらっしゃいますから、たというとちょっとですね語弊がありますけれども、あまり家族を褒めるのは良くないことですけれども、信仰者として私の両親は心からいつも教会を愛していました。いつもいつも教会のことを考えていました。それが幼い私には分からず、とてもうざったく思えるですね。もういい加減にしてくれと、もう家にいても教会にいてもどこにいてもいつも教会の話、車でも教会の話、メッセージメッセージメッセージ、それに当時はうんざりしていたわけですけれども、しかし今それが私に祝福となっていることを感謝いたします。その両親の信仰に私は恵みに預かって、教会に今もつながらせていただいて、このような場所に立たせていただいていることを心から主に感謝いたします。またそのような信仰を両親に与えてくださったことを主に感謝いたします。主は教会を愛する者たちを祝福してくださいます。教会を愛する家庭を祝福してくださいます。教会を愛する者たちのお仕事を祝福してくださいます。経済を祝福してくださいます。そして健康を祝福してくださると信じます。ですから愛する皆さん、教会を愛しましょう。これが聖霊の充満の恵みに預かる秘訣であることを皆さんにお伝えいたします。イエス様はおっしゃいました。エルサレムを離れずにとは何よりも教会の命から離れてはいけない、こういうメッセージです。そしてそれは単なるエルサレム 場所のことを意味しているのではありません。今朝の四節のことを皆さん、今朝四つのことを皆様と分かち合いたいと思います。エルサレムに意味されていることは一体何でしょうか。すべて教会につながることです。一つ目、それは十字架です。エルサレムとはイエス様が十字架につけられた、そして悲惨な死を遂げられたところでありました。弟子たちは十字架を目の前にして、特にペテロにおいては、他の人はどうであれ、私はたとえ死んでもイエス様に従います、そのように宣言したわけですけれども、しかし十字架を前にした時にはもろくもそこから離れていきました。イエス様を3回いなんで呪ってイエス様から離れていった場所です。自分を愛し、自分を選び、愛する主を捨てた場所、それがエルサレムでした。イエス様を離れていった場所でした。それが弟子たちにとってのエルサレムです。しかも仲間の一人はイエス様を売り、最後は自死するという最悪の出来事が起こった場所がエルサレムでした。またこの時ユダヤ人たちからの迫害が押し迫ってくるところでした。弟子たちにとって決して気持ちのいい場所ではありません。心地の良い場所ではありません。自分たちの失敗があらわにされる、自分たちの罪が暴かれていく、そのような場所がエルサレムでした。実際にそこを弟子たちが通らされました。教会は決して人間的に思えば心地のいい場所ではありません。社交場やカルチャーセンターでもなければ、仲良し同士が集まっている場所ではありません。ですから罪があらわにされて、御言葉を通して自分たちの不信仰が明らかにされて、ああ主に従っていなかった、ああ主が今私の罪を明らかにされた、そのようないろいろな思いが私たち教会で過ごすときに、礼拝を通して御言葉を聞くときに、私たちの心にはさまざまな思いが湧き上がってきます。常に霊的な攻撃があります。自分の弱さや情けなさ、醜さを知る場所が教会です。けれどもそこに十字架が立っています。教会は十字架が立っている場所です。あのイエス・キリストの悲惨極まりない死が私の罪のためであり、今日聖餐式を行いますけれども、今日も私の罪のために流された尊いイエス・キリストの血に預かって、このようにして教会に集い礼拝を捧げることが許されて、主の御前で祈ることが許されて、主に仕えること、奉仕することが許されて、兄弟姉妹との交わりが許されている場所、それが教会です。イエス様の十字架から、イエス様から血が今日も豊かに私たちに流されているところ、血潮を通って主の御前に立つことができるところ、それが教会です。イエス様はそこから離れてはいけないと今日私たちに語られます。失敗する場所、醜さが表される場所、私たちの内側にある心の汚さが暴かれる場所、見たくない場所、しかしそれがエルサレム教会であり、しかし弟子たちにイエス様はそこにとどまりなさい、そこで約束の聖霊は下ります。 十字架から約束の聖霊は下ります。悔い改めを通して私たちは聖霊のバプテスマに預かることができます。その時私たちには復活の命が注がれます。新しい命が始まります。それが礼拝です。それが毎週捧げる教会であることを信じて主に感謝いたします。二つ目、御言葉から離れてはいけない。エルサレムなるこの二つ目の事柄は御言葉です。神様が語ってくださる、教会を通して一回一回私たちに語ってくださる約束の御言葉から離れてはいけない。約束の御言葉をしっかりと掴んで歩んでいかなければいけない。二つ目のエルサレムは御言葉です。第一テサロニケの2章の13節を共に開きましょう。375ページ。テサロニケの信徒への手紙第1、2章の13節を共に読みましょう。375ページ、新約聖書375ページ。テサロニケの信徒への手紙第1、2章の13節を共に読みます。375ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、2章13節。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものなのです。アーメン。神の言葉を今朝も私たちは人からではなく、罪深いこの牧師からではなく、神の言葉として皆さんが今日エルサレムから離れるな、この御言葉を聞くとき、皆さんのうちに御言葉は力となって発揮していきます。皆さんのうちにめきめきと力を持って御言葉自身が皆さんを立て上げていきます。ですから今朝私たちは主が私に語ってくださる御言葉として今日心を開きたいと願います。またイエス様は霊的戦いの中でこのようにお語りになられました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。教会で一回一回語られる御言葉を掴んで、また御言葉に聞き従い、御言葉によって勝利される皆さんでありますようにと願います。そして三つ目、祈ることをやめてはいけません。祈りから離れてはいけません。これがエルサレムに記されている三つのことです。三つ目のこと、今回聖会で武田博先生を通して語られた言葉は、御言葉は二つでありました。一つは失望せずに絶えず祈り続けなさい。二つ目は許しの愛に生きなさい。祈りから離れては私たちは信仰生活に勝利することはできません。教会の祈りの命から離れては聖霊に預かることができません。聖霊の満たしに預からなければ信仰生活に起こるさまざまな戦いに私たちは勝利していくことができません。愛すること、許すこと、主と共に十字架を追うことに勝利することはできません。礼拝に集い、祈り会に集い、聖霊の取りなしに預かって共に励まし合い祈り続けていきたいと願います。そしてこのことを実践したのが今日共に購読箇所で読みましたヨシャファト王様でした。歴代志の20章を共に開きたいと思います。共に購読しました歴代志の20章、旧約聖書695ページです。 695ページ20章1節から先ほど共に購読いたしました。ユダ率いるヨシャファトに王様に大きな試練が臨みました。一節に記されています。モアブ人とアンモン人がメウニム人の一部と共にヨシャファトに戦いを挑んだ。敵が連合軍で押し寄せてきた。そのように記されています。この時ヨシャファトは大いに恐れました。皆さんも人生を生きる中で、生活の中で問題が一つではなく、いくつもいくつも重なって押し寄せてくることがあるのではないでしょうか。ヨシャファト王はこの出来事、いくつもこの時に敵国がですね、強い強い強敵がアンモン人、モアブ人ですね、連合軍で押し寄せてきました。そしてこの時、ヨシャファトは大いに恐れたと記されています。そして何よりもヨシャファト王はこの出来事の始まりが何の言われもないことではなく、自分の失敗から起こった出来事であることを知っていました。お隣のページ歴代志の19章の2節のところを読んでみますと、この時ヨシャファトに先見者ハナニの子イエフはヨシャファトの前に進み出ていった。悪人を助け、主を憎む者の友になるとは何事ですか。そのため主の怒りがあなたに下ります。もう最初に預言者を通してこれから災いが起こってきます。もうはっきりと預言者を通して知らされていたんです。そしてその理由はあなたが敵と共になったからだよ。どういうことがあったんでしょうか。お開きになる方は18章の1節のところです。691ページ。ヨシャファトは大変主を信頼して主を求める王様でありました。けれども18章の1節を読みますと、ヨシャファトは大いなる富と栄光に恵まれるとともにアハブとも姻戚関係を結んだと、このように記されています。この時今読みましたように大いなる富と栄光に恵まれると同時に、人間はすぐに主を忘れてしまいました。豊かになると、貧しい時には主を必死で求めておりましたけれども、ちょっと問題が過ぎ去って豊かになると、ヨシャファトも主を忘れて目に見える友を友とするようになってしまいました。この時ヨシャファトがしたことは、一言で言うならば、主に頼らずに目に見える人に頼りました。それが主の御心にかなわなかった。主はそれを喜ばれなかったんです。しかしその時、その失敗、預言者が最初に初めに問題が起こる前に、これはあなたが憎む者の敵と、友となったことからだよ。そのように預言者が語っていました。そのことをしっかりと覚えているヨシャファトは、その時、自分の失敗、問題から逃げずに、まさに十字架のもとで主を求めることを決意しました。皆さん、これが勝利の秘訣です。問題が起こった時に、自分の弱さを知った時、人に逃げ込まないでください。人を頼りにしないでください。もしくは自分自身の弱さに逃げ込まないでください。自己憐憫に陥らないでください。勝利の秘訣は、その問題のただ中で人を頼りにするのではなく、一目散に主のもとに逃げ込むことです。その時、信仰によって主を求めることを決意することです。これがヨシャファトに、やユダを率いるすべての民に勝利をもたらしました。皆さん、主に逃げ込みましょう。問題が起こったとき、主に逃げ込みましょう。教会に逃げ込み、御言葉を開き、語られる御言葉を聞きましょう。人に頼らないでください。人に逃げ込まないでください。 自分の弱さに陥らないでください。十字架のもとに行って悔い改めましょう。主にすべてを、真実を告白し祈りましょう。これが勝利となっていきました。そしてヨシャファトはこの時ただ逃げ込んだだけではありませんでした。御言葉を掴んで逃げ込みました。20章の9節です。歴代志の20章の9節、ご一緒に9節を読みましょう。3、はい。もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。アーメン。これは神殿が建て上げられました時に、上の6章でソロモンの王様が祈った祈りでした。何か問題があった時、神殿に逃げ込んで祈ります。その時主はそこで私たちに答えてくださいます。私たちは誰も罪を犯さない者はおりません。しかし神殿に来て、その時その場所で祈るなら、主は必ず聞いてくださる。この御言葉を握ってヨシャファトは主の前で民と共に祈りました。教会で祈りを捧げました。するとどうでしょうか。13節からのところです。14節、その改宗の中でアサフの子孫のレビ人ヤハジエルのヤハジエルに主の霊が臨んだ。15節、主はあなたたちにこう言われる。この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな。これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。そのようにして主のもとに逃げ込んだヨシャファトをはじめ、子供たちから大人たちまで主の御前で御言葉を掴んで主を求めて祈ったとき、聖霊が下りました。これが旧約のペンテコステです。今日も同じです。教会において、貧しさの棚中で主を求めて祈る私たちに聖霊が下ります。聖霊の満たしを私たちはその場所で受けることができると信じます。同じようにヨシャファト王様、また率いる民、私たちがこの人生の荒れ野の中で、戦いの中で、教会に逃れ込んで御言葉に立って主を求めて祈るとき、ヨシャファトたちに聖霊が下って、主がはっきりと、この戦いはあなたたちの戦いではない、神の戦いである、必ず私が勝利する、あなたたちは私の救いを見なさい、そのように語られた主の御言葉が今日私たちに語られていることを信じます。今日礼拝に集いし、私たち一人一人の戦いに主が勝利してくださり、先立ってこの戦いを導いてくださることを信じます。私たちが戦うのではありません。私たちは祈るとき、私たちが祈るときに聖霊様が働いてくださり、すべての災いに、戦いに主ご自身が勝利してくださいます。私たちは今日主が戦ってくださる戦いに、その戦いの列に加えられていることを信じます。主はおっしゃいました。20章の17節、その時あなたたちが戦う必要はない、固く立って主があなたたちを救うのを見よ。ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け、主が共にいる。アーメン。今日皆様の戦いに主が伴ってくださっていることを信じます。そして四つ目、エルサレムとして語られているこの四つ目、ユダのエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け。そのように主はユダの民に語られました。私たちに離れてはならない四つ目のこと、それは使命から離れてはいけないということです。 主の力に預かりました、聖霊の恵みに預かったとき、主ははっきりと、この戦いは私の戦いである、だから出て行きなさいとおっしゃいました。いいよ、そこに留まって、何も戦わなくていいよとはおっしゃらなかった。今日私たちも同じです。4つ目、私たちに語られているリバイバルと世界宣教の使命の中で、主と共に出かけていくことができますように。主と共に出かけていくことから離れてはいけません。出かけていくことを忘れてはいけません。聖霊の恵みに預かって、私たちの使命は全世界に福音を述べ伝えに出かけていくことです。教会は全ての作られた民に福音を述べ伝えるために出かけていくことが使命です。この使命から私たちは主が来られるその日まで離れることがないようにと願います。宣教師先生方を使わして私たちは先生方のために祈って、献金を持って先生方を支えて、そしてさらに宣教師として献身者が生み出されていくように、教会は目を覚まして祈って主の再臨を待ち望みたいと願います。どうか今日語られた4つのこと、教会に語られているこの4つの戦いから離れることがありませんように、十字架、御言葉、祈り、そして世界宣教のこの使命にしっかりと私たちがとどまり、教会でいよいよ命を組み上げて、聖霊充満の恵みに皆さんが預かっていかれますように、今日もこの場所から皆さんがそれぞれの場所に、家庭に、職場に、学びの場所に使わされていきますように、祝福をお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。復活の主と出会い、またイエス様、あなたが昇天された後、神殿にとどまり、約束にとどまり、聖霊の降臨を待ち望んだ弟子たちのように、今私たちは貧しさの中で主を切に求めて、今日も礼拝を捧げております。どうぞ主よ、今日の御言葉の約束をつかませてください。今日の御言葉の通り、私たちがこの教会で命を組み上げながら主の教会を愛し、どうぞ主よ、この場所であなたの聖霊の満たしに預かることができますように、聖霊の満たしに預かって、主よ、いよいよ強く大きく主のご栄光のために使わされていく私たちとなることができますように、祝福し導いてください。共通同士お一人お一人に、この御言葉の勝利が、聖霊充満の恵みが注がれましたことを信じて心から感謝いたします。新しい週間、使わされる場所場所にあって、主がどうぞ一人一人を励まし強めてくださり、いつも主を仰ぎ望みながら歩んでいくことができますように、主が共にいてくださることを信じて、新しい週間、主と共に喜びと感謝を持って使わされていくこの朝を心から感謝しながら、主を信じ尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。